CD information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市役所町のブランド観光課南中さんにお越しいただき、12月1日から始まりましたサンタクロス三田プロジェクトについてお話しいただきます。南中さん、よろしくお願いします。
こんにちは、三田市町のブランド観光課の南中です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。すっかりおなじみになってきたかなと思いますが、サンタクロスサンダープロジェクト、まずはどんな取り組みなのか教えてください。
はい、サンタクロスサンダープロジェクトは、はい、サンダと音の響きが似ているサンタ、こちらにちなんだイベントや企画を実施しております。はい、こちらは平成27年よりサンダ市の知名度向上を目的に始まったプロジェクトなんですけれども、今年で8回目を迎えました。
はい、
これまで多くの事業者や団体、学生、そして幅広い世代の市民の皆様にご参加いただいている三田の冬の恒例イベントというふうになっております。
そうですね、
はい、こちら12月の1日から25日をサンタ月間というふうにしておりまして、はい、市民の方に12月の三田を楽しく過ごしていただくとともに、市外の方にも広く三田を知っていただきたいなというふうに思っております。
はい、サンタクロスサンダープロジェクトですとか、サンタ月間、サンタシティという言葉、よく耳にするようになったように思いますが、はい、今年でもう8回目になるんですね。
そうなんです。こちらはみんなと作るサンタシティというサブテーマのもと企画を進めております。はい、今年度も市民の皆さんや子どもたちがより笑顔に、人とのつながりを通じて心が温かくなるような楽しい企画を感染症対策に配慮して実施をしております。
はい、みんなと作るというのがポイントですね。はい、では今年のサンタ月間ではどのような企画やイベントがあるんでしょうか。
はい、さまざまなプログラムあるんですけれども、いくつか紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、まずはですね、令和2年度、令和3年度とコロナ禍のために実施できなかった、子どもたちに人気のサンタバス、こちらが復活をしているというところと、はい、あとは過去2回いずれも好評だったオンラインフィンランドツアーを今年も実施をします。
そうなんですね。
はい、またメインイベントとしてはサンダで踊るサンタと踊ると題し、市役所風の広場にて子どもたちが楽しめる食やワークショップの出展、巨大やぐらや謎解きゲーム、フィナーレには焚き火を囲んで踊るなど、みんなで盛り上がれる企画が盛りだくさんとなっております。チラシに記載のQR コードを読んでいただくと、サンタクロスサンダープロジェクトのさまざまな企画についてのページにリンクできるようになっておりますので、プログラムの詳細につきましてはそちらでご確認いただければと思います。
はい、今お聞きしただけでもサンタバスやオンラインフィンランドツアー、盛りだくさんのメインイベントと、たくさん楽しそうな企画がありましたよね。はい、
そうなんです。
で、QR コードを読み込んでくださいということですけれども、はい、青いチラシが今年は、配布されてますので、ぜひ手に取ってご覧になってみてください。ではもう少し詳しくお聞きしたいと思います。はい、オンラインフィンランドツアーとはどのようなものなんでしょうか。
こちらはオンラインミーティングアプリのズームですね。皆さんもだいぶ聞きなじみが出てきたかなと思うんですけれども、ズームを利用しまして、フィンランドにあるサンタクロース村を訪れまして、実際に現地の様子を見たりとか、あとはサンタさんと交流ができるツアーとこういうふうになっております。
そうですか。自宅にいながらサンタさんと交流できるなんて素敵ですよね。はい、 こちらはお申し込みなど必要になりますか？
はい、こちら実施は12月19日月曜日の夜7時から、はい、夜8時までの1時間となっているんですけれども、
はい、
お申し込みはですね、先週の12月1日から始まっておりまして、今回は先着100アカウントまでとなっておりますので、
はい、
まだお申し込みが済んでない方につきましてはぜひお早めにお申し込みいただければと思います、
はい、先着順ですね。
はい、こちらも三田市のホームページの方に申し込みサイトのリンクも掲載しておりますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。
はい、わかりました。オンラインフィンランドツアー12月19日月曜日の夜7時からということです。まあ、このお時間保護者の方もお家に帰ってきていらっしゃる頃かもしれませんよね。ご家族揃ってぜひ小さなお子さんもご一緒に参加されてはいかがでしょうか。さあ、南中さん、メインイベントについてですが、
はい、
サンダで踊るサンタと踊るについても詳しく教えてください。
はい、こちらのメインイベントは12月17日土曜日、はい、市役所風の広場にて、お昼の11時からですね、夜の8時まで開催をされます。
はい、
こちらは特に申し込みとはございませんので、皆さんのご都合の良いタイミングで自由に会場に来ていただければと思っております。
はい、わかりました。
はい、内容はですね、先ほども少し申し上げたんですけれども、飲食のブースの出店があったりとか、あとは音楽の演奏とか、フィンランド発祥のモルクという遊びを体験できるコーナー、あとは焚き火など本当に、いろいろなプログラムが用意されておりますので、子どもたちだけではなくて、大人の方もみんなで踊りたくなるような楽しい企画が盛りだくさんとなっております。
そうなんですね、さすがメインイベントですね。
はい、
寒空の下ですけれども、まあ、お昼11時から夜8時まで長い時間ではありますけれども、お店ですとかゲーム音楽もあって、夜は焚き火で温まりながら踊るですとかね、飽きずにずっと楽しめそうですね。ではもう一度ご案内しておきましょう。サンタクロスサンダープロジェクトメインイベントは12月17日土曜日お昼11時から夜8時まで行われます。場所は市役所風の広場ということです。皆さんね、揃って足を運んでいただきたいですね。
は
い、
お待ちしております。
では例年行われているイルミネーションはいかがでしょうか。今年も見ることはできますか？
はい、今年も市役所風の広場と市役所本庁舎の壁面にイルミネーションを設置しております。
そうなんですね。
はい、先日12月1日にオープニングイベントとして点灯式も行ったんですけれども、はい、風の広場のイルミネーションにつきましては、
はい、
有馬高校の生徒さんたちが自分たちでレイアウトを考えて、設置まで、してくれておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、そうなんですね。
はい、また市役所を来られた方はお気づきかもしれないんですけれども、入り口のところに生木のもみの木のツリーが設置をされております。こちらももうすでにお子様とかがですね、写真を撮られている様子を何度か見かけましたので、非常にいい人気があるのかなというふうに思っております。
そうだったんですね。もうクリスマスらしくって華やかでいいですよね。
はい、
そしてイルミネーション、地元の高校生が携わっているということなので、ますます見たくなりますよね。そのイルミネーションいつまで点灯していますか？
はい、こちらが12月1日から12月25日までの間、
はい、
毎日夕方の5時から夜8時まで点灯しております。
はい、
市役所のイルミネーションはですね、その年によって配色とかレイアウトが全然違いますので、ぜひ今年ならではのイルミネーションを楽しんでください。
はい、
また有馬富士公園の方でもイルミネーションが点灯しているほか、神戸電鉄の三田駅もですね、12月は三田駅というふうになっておりまして、もう三田駅の看板が駅に設置がされておりまして、駅構内にも装飾とかイルミネーションが施されるなど、非常にいいサンタ月間を盛り上げてくれております。
うん、そうなんですね。いろんなところでサンタシティを盛り上げようと取り組みがあるんですね。
はい、
サンタクロスサンダープロジェクトのイルミネーション、今年も楽しめます。 市役所ですとか有馬富士公園、そして神戸電鉄三田駅、今年は今は三田駅ですね、はい、12月25日まで毎日夕方5時から夜8時までということです。ぜひ足を運んでください。ワクワクする1ヶ月になりそうですよね。
そうですね。こちらも三田市のホームページの方でも、うん、サンタクロス三田プロジェクトの詳細だけではなくて、はい、関連企画についても掲載をしておりますので、ぜひ一度そちらもご覧いただければと思います。
はい、サンタ月間にたくさんのイベントに参加してみんなでサンタシティを盛り上げていきたいですね。南中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所町のブランド観光課南中さんにお越しいただき、サンタクロス三田プロジェクトについてご紹介いただきました。次回の放送は12月19日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。